はい、皆さんおはようございます、今日から、2週目はウェルカム礼拝ということで、皆さんをお招きして、そして礼拝という形にしています、特に、本当に聖書のベーシックなメッセージのところに目を留めて、みんなで一緒に分かち合いながら、喜んでいきたいなというふうに思っています。今日初めて来てくださった方も大いに歓迎したいと思います。ようこそおいでくださいました。で、今日はですね、アブラハムという、聖書の中でも1番2番あ、1番イエス様ですけどね、とても有名な旧約聖書の中で有名な登場人物が登場しています。で、その中で、アブラハムが神様の導きに応えて歩んでいるんですけれども、今日は、甥っ子のロトという人と、それぞれ、選択をするっていう、そういう場面のところが開かれています。で、今日のテーマはですね、神様に信頼して選ぶということ、神様に信頼して道を選ぶとかですね、何かを決断するとか、そういうことについて一緒に聖書から学んでいきたいというふうに思います。で、皆さんもご存知の通り、選ぶっていうのは結構エネルギーが必要なことだと思うんですね。何気ない小さな選択から大きな選択までありますけれども、特に人生に関わるような大きな選択であれば、えいやってこう決断しなきゃいけないし、迷ったりとか、どっちがいいのかな、こっちがいいのかな、いろいろ調べたりしながら、そうやって選ばなきゃいけないわけですね。例えばですね、最近聞いた面白い話では、オバマ大統領、前大統領いますね、アメリカの大統領でオバマさんいますけれども、今変わっちゃいましたけれども、オバマさんはですね、毎朝の服を選びたくないということで、いつもだいたいグレーとかネイビーのですね、同じようなスーツをたくさん用意していたそうであります。で、要はですね、朝選ぶ、決断するっていうことを一つでも減らそうというふうに思っていたから、そういうふうにしていたそうです。なんでかっていうと、他にたくさん重要な決断があるからということですね。それはそうですよね。アメリカの大統領ですから、もう本当に国家を揺るがすような、あるいは世界を揺るがすような決断を毎日毎日していかなきゃいけないわけですよ。だから、ちっちゃい細かい日常の決断はなるべく少なくしたいということで、そういうふうに工夫をしていたそうですね。それほど選ぶっていうことは重要で、またエネルギーを使う、そういうことであるわけです。で、誰でも人生を生きている間でいろんなことを選んでいかなきゃいけないわけですよね。ちっちゃいことから大きいことまであります。例えば、今日はカレーを食べようかとか、そういうことから始まるわけですよね。でも、例えばね、主婦の方とかね、今日の夜のメニューは何にしようとか、もうこれを選ぶのさえ減ればだいぶ楽なのにとかって思う人もたくさんいるんじゃないでしょうか。いろんな決断があるわけですよね。で、その一つ一つを私たちは選んでいくわけです。ことに大きな決断になると、さあどうしたもんかなというふうに思うわけです。これを間違えちゃったら大変なことになるんじゃないだろうか、そんなことも思ったりすることがあるわけです。で、そういう中で今日の箇所では、ロトという人物とアブラハム、アブラムですね、アブラムという人物がそれぞれ選びます。しかも結構重要な決断ですね。どっちに行くかという決断をするわけです。今日の箇所から、聖書では人生の中で決断をする、選ぶという時に何を重要にしているのかな、どういうふうに考えているのかなということを一緒に学んでいきたいと思うわけです。で、一つベースになる聖書の箇所を開きたいと思います。今開いているところには何かしおりかなんかを挟んでおいていただいて、ご一緒にですね、同じ旧約聖書ですけれども、箴言の3章の5節から6節というところを見てみたいと思います。ページで言いますと、新教大学聖書でしたら993ページになります。今の創世記には何か挟んでおいてくださいね。993ページを開いてみたいと思います。993ページ、箴言3章の5節と6節を続けて一緒に開いてくださった方は読んでみたいと思います。開いた方は一緒に読んでみてください。箴言の3章の5節、6節。よろしいですか。いきます。せーの。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。 はい、こう書いてあります。これは私がですね、もう学生の頃からこの御言葉を他の方から教えてもらって、何かを決断するとき、選ぶときの一つの大きな指針にしている聖書の言葉です。何度か皆さんにも分かっちゃったことがあると思いますけれども、改めて今日このことを心に留めたいと思うんですね。で、私はですね、大学生ぐらいの時ぐらいにまたこう就職のこととか、あるいは、いろんなことを大きな決断するようになっていくわけですよね。人生のその後の歩みに関わる、そういう時にこの御言葉を他のところで学んでですね、読んでてだったかな、とにかくこの箇所から、あ、こういうことなんだなって学んで、それからだいぶ助けられてきました。どういうことかと言いますと、私たちはですね、何かを選んで決断するときに、例えば A と B があるとしたら、 A が正解、 B が不正解っていうふうに思いがちだということですね。神様が用意している御心はもう A で、で B は御心じゃないから、間違えてこっち選んだら大変なことになるって思うわけですよね。ですから絶対 A を間違えずに選ばなきゃって、そう思って、物事を考えるわけですけれども、今日のこの箴言の3章5節6節にはちょっと違ったことが書いてあるわけです。心を尽くして主に信頼しなさいと、そして自分の分別で選ぶのはやめなさい、しかし常に主を覚えてあなたの道を歩きなさい、そうすると主があなたの道筋をまっすぐにしてくださる。つまりですね、主を常に覚えてあなたの選んだところを歩くんだということなんです。そうすればその道はまっすぐになるということを言ってるんです。 A でも B でもその先で、選んだ先で常に主を覚えて歩む人はその道をまっすぐにされるということがここで語られていることなんですね。つまり選択の段階で、もう間違えたら後でもうどうしようもないっていう、そういう話ではなくて、選んだ先で主を常に覚えていくことが大事だということです。ただ逆に言うとですね、選ぶときはそれが基準だってことですよ。その先で私は本当に常に主を覚えていくことができるかなって、 A と B だったらどっちが神様と一緒に歩んでいけるかな、そう思って選んでいけばいいわけですね。そうするともう発想がだいぶ変わると思いますね。もうね、くじを引くような感覚で A か B か、赤か青かみたいな、どっちを切ったら爆発するんだみたいな、そういうことだったら大変ですけれども、そうじゃなくて、どっちを選んだとしても常に主を覚えていくならば、それがまっすぐになる、これが大事であるわけですね。その時に心を尽くして主に信頼することが大事だし、自分の分別に頼らないことが大事、頼ってしまうと危ないということ、このことも語っているわけですね。で、今日の元の箇所に戻りますけれども、ロトさん、そしてアブラムさんはまさにこの聖書の言葉を地でいくような、いい意味でも悪い意味でもそれぞれ、それをこう体現しているような、そういう姿が出てきます。ちょっとそれを心に留めながら一緒に見ていきたいと思います。で、今日のところはちょっと長いのでざっと背景を説明しますけれども、先週はですね、アブラハムさんが早速なんかちょっとずっこけた感じのことをしてしまう、エジプトにですね行って、そこで奥さんを売るようなこの感じのことをしちゃってですね、なんか情けない感じで帰ってくるんです。ただ、エジプトで豊かにさせられされる、神様からたくさん祝福をいただく、そして、元の土地に帰ってきたんです。で、今日はそこの土地での話なんですけれども、豊かになって帰ってきたんですよ。そこまでは良かったんだけれども、アブラハムさんの一家もロトさんにまつわる人たちもみんな豊かになったから、一つ問題が出てきた。それは同じところで住んでるとちょっと豊かになりすぎちゃって手狭になって、やがてそれぞれ雇い人であるその羊飼いさんたち同士で喧嘩を始めたりしたと。で、これは良くないなということで、アブラハムさんと甥っ子のロトさんは相談して、じゃあこうしようって、土地まだあんだから君は右行きなさい、そしたら私左行くから、あなたが左選ぶんだったら僕右行くからということで選ぶことにしたということです。で、アブラハムはですね、自分が当然年長者なんですけれども、甥っ子のロト君にその選択権を譲ってあげます。謙遜ですね、じゃあ君が選びなさいよって、土地あるんだから好きなところを選びなさい、君が選んだんじゃない方を私が取るふうにするから、こういうふうに言ったわけです。さあ、ロト君はじゃあどうしたでしょうか。まずロトの姿から見ていきましょう。10節を、また創世記に戻ってですね、創世記の13章の10節を開いてくださった方は一緒に読んでみたいと思います。17ページですね。 旧約聖書の17ページに戻って創世記の13章の10節を開いてみた方は一緒に読んでみていただきたいと思います。よろしいですか、いきます。せーの。ロトが目を上げて眺めるとヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ゾアルに至るまで主の園のようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。はい、ロト君はまず目を上げて眺めています。そうするとですね、いいとこがあるんですよ。あそこは豊かだなって、あの土地はだいぶいいぞ、そういうふうに思った。しかもソドムとゴモラ、この後滅びるんですけれども、そこら辺からすごく豊かだし、ソドムはですね都市国家ですから多分発達もしていたでしょう。つまり目に映る限り良さそうに見えたんです。ロト君の目からはこれはだいぶ豊かでいいぞ、進んでる町だぞ、まあ、そういうふうに思ったわけですね。でロト君は結構いい根性してますよね。せっかくアブラハムおじさんがね先に選んでいいよって言って、ちょっと遠慮するのかなと思ったら、もう思いっきり自分がいい方を選ぶっていうなかなかのハートですけれども、まあ、彼はこれがいいやって思ったからそれにするっていうふうに選んでしまうわけです。しかしですね、どうも彼は大事なことを見落としている。そして、まあ、言ってみればさっきの言葉で言うならば自分の分別に頼って選んでいるわけです。まあ、そうですね、他の情報全くないですから、もうロトは見て、あそこいいぞって、だいぶいいぞって、あれはもう完璧だ、そう思って選んだ。まさに自分のね経験と自分の判断と自分の分別でこれだったら間違いないぞ、そういうふうに選んだわけです。でもですね、大事なことが抜けている。それを知るためにちょっと今度は13節を読んでみましょう。大事なことを見逃していることが分かります。13節を読んでみたいと思います。ですか、いきます。せーの。ソドムの住民は邪悪で主に対して多くの罪を犯していた。はい、見逃していたことは何かというと神様との関係の問題ですね。彼はそのことをすっかり抜けてたみたいです。実は土地は良さそうに見えるし、文明も発達してるし、条件は整ってて、自分の目から分別から考えたらとっても良さそうなんだけど、どうしたどうした、神様との関係は随分壊れてる、そういう町々人々の住んでいるところだったということなんですね。彼はロト君は完全にそのことが抜けていたようです。ロトさんは自分と神様との関係がそっちを選んでいったらどうなるかなっていうことを考慮に入れなかったみたいですね。結果どうなるでしょうか。まあ、これは後ほど出てきますけれども、先を読み進んでいきますと、このソドムとゴモラは滅びる、神様に滅ぼされるというところが出てきます。でそこで、ロト家族もですね危うく難を逃れますけれども、まあてんやわんやの大騒ぎになるわけですよね。でこのロトの住んだソドムの町がめちゃくちゃひどいっていう話も、後で見ていくとよくわかるわけです。まあ、ここではさっき開けた箴言の3章5節6節でもわかる通り、神様を覚えていくために選ぶという視点がごそっと抜けていた。そうすると、まあ、その後大変な目に遭ってしまったということですね。まあ、大変な目に遭わないようにそうしましょうということを私は言いたいんじゃないんですけれども、私たちが選ぶとき、決断するときに、その先で自分と神様との関係はどうなっていくだろうか、良くなっていくところを選ぼうとしているだろうか、その視点を私たちは第一にしていくということが大切なんだということを今日の聖書の言葉は語っているわけです。さあ皆さんはどうでしょうか。何を大切にして物事を見ているでしょうかということです。私たちが物を見る基準は、何かを選ぶ基準は何でしょうか。私と神様との関係、これがあなたの中で重要な位置をちゃんと占めているでしょうか。まあ、ぜひこのことを考えてみたいと思います。さあ今度はアブラムさんですね。アブラハムさんがどうかという方に目を留めていきましょう。14節を一緒に読んでみたいと思います。使いきます。14節せーの。主はロトが別れていった後アブラムに言われた。さあ目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。はい、こう書いてあります。 ここには、ロト君とだいぶ差があるアブラハムの姿というのがよく現れています。まあ、どういう差かというと、ロトは自分の分別で選ぶ人であった。しかしアブラハムは主から見せていただく人だったということですね。神様に見せていただく人だったということなんです。ここでアブラハムは神様から言われて目を上げます。ロトはですね、さっきの10節見たら分かりますね。すぐ目を上げてるんです。選んでいいよって言われたら、え、やったって言ってはっはっっていうふうに見て、あれがいいっていうふうに思うわけですよね。でもアブラハムはどうですか。ロトが別れていた後で神様から言われて、さあ目を上げて、あなたが今立っているところ、私とあなたがいるところから東西南北全部ぐるっと見てごらんなさい、こう言われて初めてアブラハムは目を上げて見てみるわけですね。これが大事なポイントですね。まず神様に向き合って、そして二人で立っている、神様と自分で立っている、そこから東西南北を眺めるということ、これがアブラハムがしたことだったということですね。またここではとっても神様に対しての信仰が大事だよということが書かれてあると思います。続く15節から17節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。15から17を読んでみます。せーの。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。さあこの土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。はい、なんで信仰が必要なのかというと、なんで神様に信頼することが必要なのかというと、神様が見せてくれて言ってくれたことと自分の分別で見るものはちょっと違って見えるからなんですよ。なぜかというと、ここで神様はですね、こういうふうに言ってますね。例えば15節、見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える、そう言ってます。でもパッて見て見えるものはどう映るものだったかというと、それも今日の箇所で書いてあるんですね。ぐーっと戻ってみて7節を見てください。7節にはこういうふうに書いてあります。アブラムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちとの間に争いが起きた。この後、その頃その地方にはカナン人もペリジ人も住んでいたって書いてあるんです。つまりですね、異邦人がたくさん周りにはいたんですよ。ですからこの土地をあなたとあなたの子孫に与えるって言われても、他の人たちも住んでいるんですよね。でもあなたとあなたの子孫にこれを与えるっていうふうに言うわけです。目にパッと見えるものと神様が見せようとしているものが違うということです。神様が見せようと思っているものはこの土地を全部君に与えるなんだけど、パッと今彼の目に映るものはいろんな人がもう住んでる、普通に考えたらここ自分のものにはならない、そういう姿であるわけですね。あるいはその次16節、あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。砂粒が数えきれないようにあなたの子孫も数えきれないであろう。パッと見て彼の現実はどうですか。まだ一人も子供が与えられていない。だからそれが砂粒のようになるって言われても、もう可能性が現時点ではゼロですよね。もうパッと見えた段階だけではゼロにしか見えないわけです。でも神様はそうするという、アブラハムの目に映るものと神様が見せようと思っているものは違う、この大きな差があるわけですね。しかしアブラハムは神様を信じた、そして神様が見せようと思っているものを信じて受け取ろうって思ったということですね。決心した、これがこのアブラハムのとっても大事なところです。そうすればあなたの道筋はまっすぐになる、箴言のさっきの言葉に書いてありましたけれども、アブラハムは事実この後神様が見せようとしたものを受け取っていくことになるわけですね。さあここで私たちに問われていることは、神様はあなたに何を見せようとしているでしょうかということですね。神様が見せようと思っているものに心を砕く人は幸いだということをぜひ思い巡らせていただきたいと思うんです。まあ、例えばですね、皆さんは誰に相談をしますか。何か大事な決断をするときにまず誰に相談するでしょうか。 まあ、家族であったりとか、本当に親しい友人であったりとか、あるいはその筋のね、専門的な知恵や知識がある人に相談するかもしれない。まあ、いずれもとてもいいことです。まあ、構わないんですけれども。でもですね、まず神様の見せようと思っていることや、神様に相談をしているでしょうかということが、ここで大事なことだと思うんですね。それがなければ、どれだけ人の分別に頼って良い選択をしたとしても、神様が見せようと思っているものを受け取ることはできない。いいものを受け取れるかもしれないですよ。それもまた神様の恵みですけれども、でも神様が見せようとして与えようとしている最善のものを、私たちなかなか受け取ることができなくなってしまうということなんですね。まあ、だからどうというわけじゃないんだけども、ぜひそれを私たちは受け取るものになりたいわけですね。さあ、最後に今度はアブラハムがそうやって主に信頼して、そして神様の見せようと思っているものを見る人だったわけですけれども、そう歩める秘訣が今日の箇所の中でやっぱり書かれているんですね。最後はそれに目を留めて終わりたいと思います。さあ、アブラハムの主に信頼する人となっている秘訣は何でしょうか。今日のところでは2つの説でその姿が出てきます。まず4節を一緒に読んでみましょう。ぐーっと戻って13章の4節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。そこは彼が最初に祭壇を築いて主の御名を呼んだ場所であった。はい。続きまして今度は18節に行きたいと思います。今日の最後の節ですね。18節も読んでみましょう。いきます。せーの。アブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。はい。もう分かりましたね。秘訣は祭壇を築くということなんです。アブラハムはいつも何をしてたかというと、新しい環境、新しい場所に着いたときにまずするのが祭壇を築くことなんですね。もうそれ今までもそうなんです。最初のところ見てもらっても明らかですね。まずアブラハムは祭壇を築いて主の御名を呼ぶということをしているんです。祭壇を築くこと、主の御名を呼ぶことっていうのは、今風に言ったらどういうことでしょうか。まあ、今私たちはなかなか祭壇を築いて主の御名を呼ぶっていう表現はしないんですけど、今の私たちにとってみれば、祭壇を築くというのは礼拝をするということですね。そして主の名を呼ぶというのは祈る、聖書の言葉を読む、祈って御言葉に聞くということですね。これがアブラハムがもう絶えせずしていたことだし、その場所を築いていた、その場所を作っていたということが、アブラムがいつも大事にしていたことなんです。どこでもまず祭壇を築きなさい。これが最後に今日私たちに語られている大切な神様の呼びかけですね。あなたはまずどこでもまず祭壇を築きなさい。私たちの人生の中で、生活の中で、どこでもまずあなたが立つところに祭壇を築きなさいということです。それは家庭の中かもしれないし、学校かもしれないし、職場かもしれないし、あるいは友人たちの中かもしれないし、どこでもあなたが立つところにまず祭壇を構えなさいということです。だから あれですよ、何度も言うようですけど、なんか場所を作れということじゃなくて、その時間を作るということですよ。その時間を作る、あるいはそういう、まあ、自分なりのね、礼拝の隙をっていうか、まあ、時間と空間を作るということですよね。で、私たちは幸いにしてもう神殿のね、崩壊した時代に生きていて、そしてイエス様が十字架にかかって、誰でもいつでも神様とどこでも祈ることができるようになってますから、それはあなたの心の中に、あなたの信仰の目が開くところに祭壇を築くことができるわけですね。いつでもどこでも、ああ神様って呼びかければ、そこに天の窓が開かれるわけですから、それをまずしなさいということを神様は私たちに教えているわけですね。そして主の御心を求めていく人になっていくことができるということです。祈りの祭壇がある人はとっても幸いですね。それをいつでもどこでも開ける人はとっても幸いだと思います。ぜひそういうふうになりたいと思いますね。またここでアブラハムは祭壇を築いたって書いてあることに最後注目したいと思います。礼拝はですね、向こうからやってこないんですよ。礼拝は歩いてこない。だから歩いていくんだよ。 こっちが行かないといけないんですよね。まあ、当たり前なんですけども、皆さんここに来ていて、まあ、一緒に礼拝をしている。で、別に日曜日の礼拝のだけのことを言ってるんじゃありません。普段の祈りの時間とかも同じです。で、私たちが神様の前に祭壇を築いて進み出るんですよね。別に形式にこだわる必要はないですけれども、神様の前に進み出て礼拝が始まる。神様はいつでもウェルカム、待ってくれていますけれども、私たちが一歩その前に踏み出すということが大事ですね。そうでなければそれは始まらないということです。だからアブラハムは祭壇を築いた。私たちもそういうふうにしていくことが大事なんですね。さあ、今日は、このアブラハムとまたロト君も反面教師で出てきてくれましたけれども、大切なことを私たちが選んで神様に従って歩んでいくことで大切なことをいくつも教えられました。ぜひもう一度思い返して神様に応答していきたいと思います。もう一度改めて、まとめてみますと、まず目に映るものを自分の分別ですぐ考えてしまわないように注意すること。まあ、特にですね、今日のロトの姿を見ると、もしあなたの目に魅力的に映るものがあるならばなお注意しなさいということですね。もう魅力的に映るものがあったらすっかり神様のことを私たち忘れちゃう、そういう傾向があったりしますから、あ、これはいいぞって思ったらなおさら、あ、これを選んでいった時に神様に信頼できるかなって自分のことと神様との関係で考えてみてみることが大事ですね。また逆に目に映るものが困難に見える場合もある、うん、これはちょっとなというふうに思う場合もあるけれども、でもその時に大事なのは神様が見せようと思っているものに注意を払うということですね。そこで何を見せようとしているのかなって、神様はどんなことをなさろうとしているのかなということですね。このことを私たちはもう一度よく吟味するということ、それに心を砕くこと、そのことをぜひしていきたいと思います。そしてそれを受け取っていく秘訣は祭壇を築くことですね。いつでもどこでも祭壇を築いて神様と向き合っていくならばそのことがわかる。まあ、何しろ祭壇を築いて前に出ていかないと神様が見せたいものを見る機会がないですからね。私の方でどれかなあれかなって探してるんじゃなくて、神様に見せてもらうということがとっても大事だということですね。他にも自由に今日御言葉から皆さんが語られたことがあったら、最後思い巡らして祈る時間を持っていただきたいと思います。